新経営戦略塾経営のヒントプラス。新経営戦略塾経営のヒントプラスは、経営コンサルタントの石原明先生が創設されたポッドキャストです。2021年2月からは30社の企業オーナーである小島美希人社長が、皆様から寄せられた経営、マーケティング、ビジネスセンス、生き方などの分野から聞き手の質問にお答えしながらお話をしていくというプログラムです。それでは今日のプログラムをお聞きください。まずはお知らせです。小島社長が経営している株式会社 eMedic のホームページにアクセスしていただきますと、小島社長が講師を務める会員制勉強会新経営戦略塾の過去の有料セミナー5本を無料でプレゼントしておりますので、ぜひご覧いただければと思います。株式会社カタカナで eMedic と検索、もしくは概要欄の URL からもアクセスできますので、ぜひお聞きください。経営のヒントプラス第708回をお届けいたします。こんにちは。ナビゲーターの加藤真由美です。
小島です。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい。それでは本日の質問です。小島社長は健康に気をつけているということですが、具体的に気をつけている病気や症状などはありますでしょうか？私も健康に気をつけようとしているのですが、なかなかモチベーションが続きませんといただいております。
はい、ありがとうございます。まあそうですね、これは普通は続かないですよね。なかなかモチベーションって。うん、で、僕がまあ、いろいろ、例えば神経戦略塾で、まあ真由美さんもご存知ですけど、睡眠とか食事とか運動とかメンタル管理のために、まあ頭の中のものを書き出しましょうとか、瞑想とか、まあいろんなことをもう手を変え品を変えね、僕がやってるやつを言ってるんですけど、そもそも、まあ僕は本当にこのなりたくない病気の対策からまあ逆算して考えてるんですね。で、これってどういうところから来てるかというと、僕以前ですね、別会社で、まあ、ビジネス講座をいろんな講師を呼んでやってる会社があるんですけど、はい、そこでですね、折口会長という、グッドウィルグループをっていう会社、うん、その後コムスンっていう、
有名ですね。
はい、うん、3ヶ月で、従業員2万人雇って1200店舗を3ヶ月で作ったんですよ。うん、っていう方、はい。で、創業からなんか11年で年商7000億まで行って、日本人で唯一の人なんですよ。孫さんでも抜けなかったっていう。まあ、最後ちょっとコムスンでおかしくなっちゃって、自分がその、そこの上場企業から外されて、の、もう一回アメリカで3万円のバーチャルオフィスからもう一回起業した方なんですよ。で、日本に帰ってきて、まあ、今、VC みたいなことをやってるんですけど、その方のね、経営塾を やらせていただいたときに、言ってたのが、人生というか、まあ、仕事も含めて全てにおいて、センターピンを見極めて、そこを打ち抜くっていうことが全てにおいて肝だと。
その、
ボーリングで言うと一番前のピンですよね。あそこって、ちっちゃい子が、例えば幼稚園児の子がコロコロコロって転がしても、あの真ん中に当たったらストライクになる可能性あるじゃないですか。で、どんなにすごい球で やっても、真ん中のピンに当たらなくて、横、端っこ、真ん中のピン以外に当たったら絶対ストライクにならないですよね。それ、真ん中のピンをセンターピンって呼んでるんですけど、もう、僕話をしてた時印象的だったのが、枝葉は気にしないと。幹だけを捉えるって言って、その方が言ってたのが、ジュリアナ東京っていうお立ち台のディスコを作った方なんで、その時に、センターピンっていうのを考えたらしいんですね。どうやったら流行るだろうと思った時に、その折口会長、その折口さんが考えたセンターピンが、月曜日の夜6時から、毎日、その、若い女性が、若い女性がそのジュリアナ東京にいるっていうことがあれば、男性は勝手に来る、メディアは勝手に来る。
なるほど。
もう、それ、そこだけ、もう、まあ、もう、無料なのかお金払ってたのかわかんないですけど、もうそうなんですよ。で、お立ち台っていうのを土地が作り、っていう、だからもうセンターピンはそこだけで、そこ以外は、 もちろんいろんなことあると思うんですけど、うん、っていうようなそんな考え方をしていたらしいんですね。なんかとにかく全ての仕事もそうだし、人生もセンターピンをみんな見極めてないから、結局時間も気力も労力も全部有限なのに、そのセンターピンじゃないところをやったって成果が出ないし、センターピンをやれば他多少荒くても一気に成果が出るよっていうのを、これ全てにおいてそうだよっていうのを聞いたんですね。で、僕は何を考えているかというと、僕の年だと、まあ、40代後半ですけど、もちろん、癌とか、脳梗塞とか、心筋梗塞とか、骨粗鬆症とかって、まあ、いずれはなる可能性があるんですけど、やっぱ年齢的にもちょっと、例えば、アルツハイマーとか、ね、痴呆症って言ってもちょっと遠いんですよ。
はい。
やっぱり。まあ、なるかもしれないですけどね。
うん。
で、などに、やっぱりそこにならないっていうのを目標にしても、何十年後か分かんないです。まゆみさんもそうじゃないですか。ちょっと、まあ、癌はなる可能性あるかもしれないですけど、脳梗塞、心筋梗塞とか、アルツハイマーとちょっと遠くないですか、
うん、ちょっとまだピンとこない。
そうなんですよ。まあ、それはなる可能性はあるし、最後はそういう死に方になるのかもしれないけど、遠いですよね。
そうですね。
うん。で、癌も、その、まあ、生活習慣病からなる癌以外って、まあ、現実を防ぎようがないというのを考えると、その辺のモチベーションにすると、毎日できないじゃないですか。
うん。
うん、なのでっていうので、ちょっと考え方を僕変えていったんですね。
はい。
で、どういうふうに変えていったかっていうとっていうことで、まあ、なんか、お医者さんが言う予防って3つあって、一次予防、二次予防、三次予防ってあって、一次予防っていうのが病気にならないための対策っていう食事とか、で、二次予防っていうのが病気を早期に発見するための対策っていう人間ドック、定期検診とか。
なるほど。
で、で、この二次予防っていうのは僕すごい大事だと思っていて、まあ僕、そのかかりつけ医っていうのがいるので、万が一の場合に、まあ肺がんだったら、まあ、そんな、想像したくないですけど、もう、じゃあ、日本でこの大学病院でこの先生、一番名医ですよね、みたいな方を、もう一応、全部紹介してもらえるっていう、ふうに、ことになってて、まあ、だからなんだって話なんですけど、まあ、あとは、人間ドックとか血液検査の結果を、元に、毎月 PDCA を回していくっていうのを、まあ、やってるんですね。
はい。
で、昨日もたまたま行って、もう、小島さんはやりすぎって言って、うん、そこまでやんなくてもいいっていうふうに、まあ怒られるぐらいいろいろ、それをもとに、まあそういうのが面白いので、なんかゲーム感覚でやってるんで、
うん、
その検査だけやっても意味なくて、そこからまあ PDCA を回すっていうのが大事で、まあ、うん、面白いのでやってるんですけど、まあ実際はそんなのよりもこの一次予防が大事でっていうので、
うん、
その、何を思ったかっていうと、こういう病気になりたくないっていうのは僕決めてる病気があるんですよ。
うん、
で、癌とかそういうのじゃないんですよ。
はい、
で、一個目、それを話をしたいと思うんです。その、折口さんにも聞いた、その、まさにその、センターピンっていう。で、それをいろいろ聞いたときに、どうやら、結局、肥満なんですよね。お腹の脂肪とかなんですよ。
何ですか？
多分、センターピンが病気の。これ、どういう感じかっていうと、終わりの始まりって言われてる、メタボリックドミノっていう言葉があるんですよ。
メタボリックドミノ？
はい。なんか、伊藤博士先生、あ、全然違うな。伊藤先生っていう名前だった。なんかのお医者さんがつけた言葉なんですよ、うん。どういうことかというと、肥満っていう一番最初のドミノを倒したことを皮切りに、うん、そこから、ちょっと血糖が高い、高血圧になるっていうドミノが2個目のが倒れて、3個目って言うと、どこかからドミノってドワーって広がっていくじゃないですか。
うん。
うん、っていうのの1個目っていうのが、肥満らしいんですよ。太ってるっていう。で、この糖尿病とか高血圧といった生活習慣病のドミノ倒しの連鎖していき、最終的には、最初1個しかだったのが、ドミノって一番最後ものすごく倒れるじゃないですか。そうすると、最終的にそれが心筋梗塞とか脳梗塞とかの大病につながると。っていうのを聞いて、あ、もうすぐ分かったんですよ。あ、一番最初のセンターピンって、なんだ、デブじゃん、肥満じゃんって思ったんですよ。それで僕、84キロから69キロに痩せたんですよ。
それだったんですか？
そうなんです。
へ
ぇー。だって、だから、そういうの興味なかったし、知らなかったから、ダイエットなんて一度もやったことないし、むしろ、マッチョになろうと思ってたんで、僕、プロレス好きだし、なんていうんですか、ラガーマンみたいな体型とか、笑わない男の稲垣みたいな、ああいう感じの体型とかが憧れてるタイプだったんですよ。
そうなんです。
そうなんです。
全然違う。
だから、だって男ってだってそういう腕が太くてなんぼと思ってたんですよ。
ああ、なるほど、
うん。 そうなんですよ。なので、勘違いをしていて、あ、なんだと。結局そうなんだって、結局その、で、人間ドックで僕ずっと脂肪肝って言われてたんですよ。まあ、CT で撮るとその、肝臓の周りにまあ脂肪がついてます。まあ結局、それがお腹ぽっこり、おじさんのぽっこりお腹ですよね。で、あれがもうむちゃくちゃいけてないっていう。で、ってことは簡単で、一番最初のドミノを倒さなかったらドミノいかないじゃんっていうことのセンターピンがなんか気づいたんですよ。で、そこなんですよ。まず。そういう考え方を。そういう
腑に落とし方があるんです
か？そういう腑に落とし方をしたんです。
へー。
そうなんですよ。で、初めてこのメタボリックドミノっていう言葉を聞いて、
はい、
なので、まあ結局太ってると、やっぱり、ダメなんだなっていう。
いいことはないですね。
いいことって、高齢者だと痩せすぎはダメみたいですけど、手術の時にあまりも痩せてると体力がなくて手術できないとか、うん、そういうのじゃない限り、太っててメリットってありますかね？なんか、滑覆が良くてちょっと金持ちそうに見えないですよね。
ないです。
それも見えないですよね。
不健康で、ちょっとね。
そうなんですよ。だからこのセンターピンっていうふうに考えると、そうなんですよ。最初のドミノを倒さないっていうと、うん、そういう考え方をしてたんですね。だから僕は血糖値の対策じゃなくて、最初にダイエットだったんですよ。
うん、
そう。
やっぱり動かない体というか、動かない生活習慣が全ての始まりっていう。
そうなんです。だって僕、今もそうですけど、まあ、それまでも本当に運転手がいて、本当に歩かなかったんで。そうなんですよ。
それは今や一日何万歩ですか？
まあ1万歩歩いて、じゃあ車に乗るときも、一駅先のとこで待っててもらって、そこまでに4、50分歩いてから車に乗って帰りますよね。でもよく考えたら、電車で帰ったら20分なのに、歩いてさらに遠くから車で帰って渋滞だから結局1時間半かかって帰ってるみたいになっちゃってるわけですよ。
すごい。
ちょっとよくわかんない感じになってる。で、だから、いつ、もうそろそろやめときかなっていう、だから車がそんなにいらないので、
でもじゃあその腑に落とす落とし方もすごい独特でしたけど、
はい、
なりたくない姿から逆算っていうのもそうですけど、でもそれを気づいて、はたと腑には落ちたけれども、
はい、
行動し続けるときのモチベーションってまた別じゃないですか、ね。
まあ、普通になんか、なんだろう、よくダイエットの本とかに書いてあるような、まあ、あんまり食べ過ぎないでとかっていうような、うん、当たり前なことを、まあ、やってみたらどうなるかなと思って、僕それまでも他の物事で習慣化っていう癖が割とついていたので、試しにみんな無理って言うけど世の中にこんなに本も出てるし、本一冊買ってやってみようって思ってその通りに3ヶ月やってたら、まあ7、8キロ痩せてるの、痩せるじゃん。ってなったんで、実はそこで苦労してないんですよ、あんまり。
あ、そうなんです、ね。
そうなんです。
結構みるみる最初お痩せになりますね。
そうなんですよ。そう。で、途中ただ74キロぐらい、84から、83.5 からだったんで、75、6の時にその、踊り場ってのありましたよね、うんうん。3ヶ月ぐらい1キロも痩せなかったんですよ。
やっぱり停滞期ってあるんですか、ね、
ありました、ありました。ただ、僕は何を結局、どんな本を読んだかって、レコーディングするような本を読んだんですよ。
はい、
まあ結局レコーディングダイエットみたいなやつをやったんですね。うんうんうん、まあ食事を毎日書くっていう。
うんうんうん、
なんで、書いてたらそれを見直すから、とてもじゃないけど、変なものって食べたくなくなってくるんですよ。っていうのに気づいて、っていうので、まあ、痩せ始めました。
うん、
そうすると体が軽くなる、
うん。
で、途中でやり始めたのが、さっきのドミノの、メタボリックドミノの話で、うん、その、肥満の次に来るのが高血圧糖尿病らしいんですね。
うん。
うん、ってことは、じゃあ、この1個目のセンターピンの次のセンターピンは、糖尿病、まあ、つまり高血糖値だと、
うんうん。
っていうことで、血糖値って何ぞやと。あ、ヘモグロビン A1C 測ってるのはああいうのだったかと。
うん、
で、まあ、6.2 以上が予備軍で、まあ、自分の 5.8 ぐらい、まあ、低くもない、高くもないけど、まあ、なんか、確かにあんまりよろしくないのかなと思って、たところにある、まあ、お医者さんというか、ドクターの人が、うん、いやいや、実はあんなのは、月に一回測るだけで、普段、その血糖スパイクっていう、その、それを知り、リブレっていうのを知り、っていう風になっていくんですよ。うん、
なるほど。
で、じゃあ、まずは、そんなね、細かい病気とかって考えてなかったんですけど、まず1個目のセンターピンの、お腹の脂肪から、 今度は血糖値に行ったわけです。で、僕の場合は何かというと、こういう神経戦略塾とかで発表する場があったので、基本的には僕全部そうなんですけど、自分がやったものを話したいっていうのがやっぱりあって、それって、一次情報だと思ってるんですよ。もちろんね、まあ、正確に言ったら僕のなんか一次情報じゃないですよ。全部お医者さんから聞いたことなんで、まあ一次情報ではない、まあ嘘なんですけど、一応自分でやったっていうのも含めて、一応自称一次情報を何とか届けようとはしてるんです。
はい。体感を伴って、
ね。そうです、そうです。なので、それでやってみた。あ、そうしたら、確かにその血糖スパイクをなくせば、今度体が楽になるっていう実感ができてきたので。
実感が出てきてるっていうのは、
ね、そうなんですよ。で、睡眠も測ってたので、そうなんですよ。睡眠も良くなる、疲れない。そうすると、集中力が出る。なの、そうすると、まあ、なんか、僕メルマガ書いたり、そういうこともやってますけど、明らかに半分ぐらいの時間でできるようになるっていう、目に見えて成果が出てきたんで、結局、そこら辺から心と体が連動してんだなっていうのがなんとなく分かってきたんですよ。で、もう一個、気にし始めたのが、高血圧なんですよ。血圧。で、血圧って、やっぱりこれ、病院に行った時だけ測ると、まゆみさんって血圧って年に、もしくは一日に何回、まあ、年にと一日でだいぶ違いますけど。
今はね、小島社長に言われて、ハーウェイつけてるんであれですけど、そうじゃない時はもう健康診断ぐらいですよね、はい。
で、ハーウェイってあれ心拍数じゃないですか。正確に血圧じゃないじゃないですか。
血圧も出てた。
ちゃんとした血圧って多分この、なんとか系で。
ああ、そうですね。
そうなんですよ。はい、で、まあ、あれって別に、安いポンプのやつだったら数千で売ってるんで、あれで、起きた時と寝る前にやっぱり測るのがベストなんですよ。
へ
え。で、血圧って、まあ、圧が高いと血管傷つけるじゃないですか。で、ストレスがあった日って、夜めちゃくちゃ血圧普通に上がってますから。
そうなんですね。
そうなんですよ。で、血圧が引き金になる病気って、脳系、心疾患系、腎不全とか、これも糖尿病と一緒で、僕途中から、あ、これがなんで2個目のドミノかっていうのは分かったんですよ、で、塩分もそこまで控えめにしてるわけじゃないですけど、それで僕、ミネラルを飲み始め、食物繊維を取って、タンパク質を増やすことで、体内の塩分を出すため、さらに運動を続けるっていう、そういう対策でそういうのが増えてったんですよ。
そうなんですよ。そうやって呪術なぎになってる、ね。
そうです、そうです。で、もう一個、三個目のことになりたくない、僕が絶対嫌だなと思ってる病気が、自律神経失調症なんですよ。で、これも、めちゃくちゃ厄介な病気というか、これって検査ではわからない謎の体調不良って大体この不定愁訴っていうんです
ね。不定愁訴ね。
もうこれってなんかお医者さんがもうとりあえず不定愁訴って言っとかないと、患者さんが納得して帰んないから。
そうですね。
先生、私悪くないんですよね。悪くないです。数値正常ですよね。このだるさ何ですかってなるんで。だから、まあ、最後、もし診断書書いてって言われたら自律神経失調症って書くやつですよね。殿下の宝刀みたいな。
そうですね。女性だと更年期って
言われるやつですね。で、なんとなく体調が悪い状態。ただこれって、なんとなくがずーっと続くじゃないですか。で、これやっぱり不規則な睡眠。もう間違いなくベッドの中でスマホ見て、11時に寝るはずが、やば、このアニメ面白い、2時。で、
昨日の私。
そう、今日こそ、6時に起きようと思ってたのに、朝起きたら10時みたいに。だからもうこれじゃないですか。
そうですね。
そう。はい、まあ、これって、家族いると、ある意味家族いると、とか、ちっちゃい子、子供とかいると、もう強制的に6時に起こされる。てかもう、さすがに9時、10時まで寝てるわけいかないので、だからいいんですけど、僕がもし一人だったら、その生活を送ってたら、それは、6時に起きないですよね、なかなか。
まあね、お仕事とかはね、ないと。
起きる理由ないですよね。
そうです、
ね。やっぱり不規則な生活、不規則な食生活なんですよ。睡眠とか。ってことは、そこ直せば自律神経失調症に、ぽくなってたことあるんですよ。昔、常にだるいっていう。でも僕、人間ドックやってて何の異常もないので。でも常にだるいって言って、やっぱりね、自律神経失調症じゃないですか、みたいに。やっぱ医者も言うしかないんですよね。だって検査しても何も出ないんですよ。でも、だるさが取れないっていう。
でもなんか、 ちょっとほっとしますね、はい。あの、小島社長でも不規則な生活をしていた時代があるっていう。
めちゃくちゃありますよ。
そうなんですね。
めちゃくちゃありますよ。
今、ものすごく規則正しい生活。
人間ドックをしてれば OK っていう、それが免罪符になってたんで。うん、で、人間ドックってあれ、模擬試験で言ったらテストじゃないですか。その結果をもとに、じゃあ、できなかったところの勉強をやるって、それやんなかったらテストの意味ないじゃないですか。あれテストですからね。
う
ん、
そうですね。
そうだ。だから、あの、人間ドックをやる、健康診断やるって健康意識高いわけじゃないんですよ。その後に何やるかっていう、それも分かんなかったんですよ。
そう
です。あそこから生活を立て直すための戦略と戦術を考えていくっていうための指標だったり、うん、まあ、広告でいうとこの、あれ全部、あの、目指すべき KPI なわけじゃないですか。
うん、
そう、その感覚がなかったんで。だからもう人間ドック行ってるから OK と思ってたんで。
でも結局その日頃の一番一時予防が全てじゃない
ですか。そう、だからそのドミノのそうです ね。上流で抑えれば何にも失わないで済むんですよ。
うん、
そうなんですよ。
ただこのご質問者さんがおっしゃるようにね、その、やっぱり継続っていうところに対して、実感が出てくると続くっていうのは、なんか、ね、うん、
はいはい、
そうだなって私も今実体験してるので、うん、あれなんですけれども、なんか、ただなんか徹底しきれてるかで言うと、やっぱり揺らぎがあって。
なので、一番成果出やすいのは睡眠なんですよ。
あの、
食事ってやっぱり日々のあれだし、あの、野菜全部買うってなると、まあ、それなりにお金かかるわけですよ。
そうですね。
あとはやっぱり現実も、昼に15分しか私時間がないんですっていうのに、そんなスーパーで買いに行ってとかできないし、ね、夜、じゃ毎日9時、10時に帰ってきて、そこからできるかってできないじゃないですか。そうなると、お金もかからないで、どうせ寝るっていうので考えると、ジムも行けないってなると、睡眠が一番、どうせ寝るんで、あれね、結果出やすいんですよ。だから僕、睡眠から、あの、話し始めて、自分がそうだったんで、割と。そうなんですよ。で、そこで自信がつくと、習慣化ってすごい、最初大変なんですけど、何か一個成し遂げると、一気にいろんなことができるようになってます。うん、あの、自己肯定感が爆上がりするんで、僕、健康の自己肯定感で睡眠で上がったんですよ。で、しかも、まあ、まゆみさんもわかると思いますけど、あの、僕が推奨しているハーウェイっていうのは本当に優しくないんですね。
うんうん、
で、アップルウォッチとかオーラリングとかいろんなのあるんですけど、他みんな優しいんですよ。
うん、
別に、あの、優しくてもいいんですよ。厳しくてもいいんですけど、85点とかで出ると、うん、その85点って、あの、いきなり85点が出ちゃうと、なんか、いい感じに見えるんですよ。他のやつだと。
ね、
でも、このハーウェイってやつは中国のやつだからかわからないですけど、なんかもう無駄に厳しいじゃないですか。これ、だいぶ辛口じゃないですか。
そうですね。
そう。ゲームで言うと、そんな簡単にクリアさせてくんないですよね、このゲーム。
うんうん、
そうなんですよ。なので、もう途中からは、これゲーミフィケーションっていうんですかね。まあゲーム化してやってったんですよ。で、これをネットのゲーム化のように毎日、朝起きた時に、あ、この疲れ具合だったら大体何点だっていうのが分かる。やっぱりそうなんですよ。もうものすごい、あんまり寝てなくても、朝起きた時の寝起きがいいと、点数が高いっていうのもだんだん分かってきて、そこから、そのためには、どういうことをしていったらいいんだろうで、どうせやるんだったらということで、じゃあ、お風呂の電気消すとか、いろんな進化していったんですよ。で、最初、だからお風呂、最初はだから睡眠からやっていってっていうのが、その、できること、からがポイントで、最初に食事を変えるなんてやったら、絶対、もう多分一食で終わりますよ。一日持たないですよ。
うん。
そう。ちっちゃい成功体験を積んでいく。
そうですね。
そうなんです。
今回はここまでとなります。経営のヒントプラス第708回をお届けいたしました。最後までお聞きいただき、ありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では小島社長への質問を募集しております。メールアドレス info@m-aim.jp 宛てに質問内容を記載の上、件名を経営のヒントプラスの質問と明記してお送りください。メールアドレスはポッドキャストの概要欄にも記載しておりますので、そちらもご確認ください。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。